それから何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に、一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子をうかがっていた。牢の上から差す火の光がかすかにその男の右の方を濡らしている。短いひげの中に赤く膿を持ったニキビのある方である。下人は初めからこの上にいる者は死人ばかりだと鷹をくくっていた。それがはしごを二三段登ってみると、上では誰か火をとぼして、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に蜘蛛の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜にこの羅生門の上で火を灯しているからは、どうせただのものではない。下人はヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら、首をできるだけ前へ出して、恐る恐る牢の内を覗いてみた。見ると牢の内には、噂に聞いた通りいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただおぼろげながら知れるのは、その中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということである。もちろん中には女も男も混じっているらしい。そうしてその死骸は皆、それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほどに、土をこねて作った人形のように口を開いたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも肩とか胸とかの高くなっている部分にぼんやりした火の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら永久に推しのごとく黙っていた。下人はそれらの死骸の腐乱した周期に思わず鼻を覆った。しかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火を灯した松の木切れを持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると、多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて、暫時は息をするのさえ忘れていた。旧期の汽車の号を借りれば刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど猿の親が猿の子のしらみを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうしてそれと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては語弊があるかもしれない。むしろあらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのである。この時誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を 改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は、老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとっては、この雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなぞはとうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして聖塚の太刀に手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれどこへ行く。下人は老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いで、こう罵った。老婆はそれでも下人を突き抜けて行こうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めからわかっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで、無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた？いえ、言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って、白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて、肩で息を切りながら、目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのようにしゅうねく黙っている。これを見ると下人は初めて明白に、この老婆の生死が全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、ただある仕事をして、それが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は老婆を見下しながら、少し声を和らげてこう言った。俺は検非違使の長の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話しさえすればいいのだ。すると老婆は、見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからしわでほとんど鼻と一つになった唇を、何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時その喉からカラスの鳴くような声が、あえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、カズラにしようと思ったのじゃ。下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。 老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは何も悪いことかもしれぬ。じゃがここにいる死人どもは皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今髪を抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを干し魚だと言うて縦脇の陣へ売りにいんだわ。エアにかかって死ななんだら今でも売りにいんでたことであろう。それもよ、この女の売る干し魚は味が良いと言うて縦脇どもが欠かさず最良に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくしたことであろう。されば今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば餓死をするじゃて仕方がなくすることじゃないの。じゃってその仕方がないことをよく知っていたこの女は大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆は大体こんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めてその太刀の柄を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では赤く頬に膿を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかしこれを聞いている中に下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうしてまたさっきこの門の上へ登ってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではない。その時この男の心持ちから言えば飢え死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっとそうか。老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念を押した。そうして一歩前へ出ると不意に右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った。では俺がひはぎをしようと恨むまいな。己もそうしなければ飢え死にをする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手早く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取った日和田色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである。老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている日の光を頼りにはしごの口まで張っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ。外にはただ黒灯灯たる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。